こんにちは。人生上昇軸、新手でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、なんか最近涼しになってきましたな。
そうですね、やっぱお盆で変わりますね。
ね、朝なんか、うん、あ、涼しいなっていうね。
そうそう、窓開けて寝ててもちょっと閉めたりね。
うん、そうやね。
うさ、涼しいいう感じで。
なあ、もう一山ぐらいあると思うけど。
いや、ありますよ。
なあ、
今度土曜日ぐらいからまた。
ああ、そうなんや。でもなんかちょっと秋の気配を感じられたって感じね。
ああ、もうね。
うん。そっかそっか、ええ感じやったなと思うんですけども。まあお盆も終わりましてですね。
はいはい。
ちょっとメールいただきまして。恵比寿さんの本ね。
はいはい。
たくさん結構読まれた方がいらっしゃって。
うんうん、
いろいろ感想いただいてるんですけども、その中の一つですけど、恵比寿さんの本、大変面白く力が抜けました。帯に綺麗事ゼロとありましたが、それが脱力の秘密かなと思いました。足立さんのお話も綺麗事がない気がします。社会にとって綺麗事はどんな役割があるのでしょうか、教えてください。
うん。
どんな役割があるんでしょうね。
役割ね、まあ、うんうん、そもそもなんで言わなあかんかですね、その綺麗事を。
そうやね、
うん、
だからま あちょっと調べたら、まあ、体裁ばかり整えた、
はいはい、
事柄とかね、
うんうん、
理屈は正しくても現実その通りになってないとかね、
うんうんうん
うん、だからそのギャップがあるんでしょうね、
はいはい、
うん、でもやっぱり綺麗事を言わなあかん時もあったりするよね。
まあ本音と建前いうのがありますよね。
そうやね、
うんうん
うん、だからまあ綺麗事という意味では、まあ綺麗事をさっき言うといて、後で実情を、追っかけていくと。
あ、
だからまあ言うたら先にこうなったらいいなってことを言うといてね、
うんうんうん
うん、それをなんとか現実をそれに合わせていくと、
はいはい、
そういうこと形で使えば、
うんうんうん、
だってほらやっぱり僕ら自営業者って銀行で金借りるときにね綺麗事書くやん。
書きますね。
事業計画書、これからの1年
間。
ああ。もうそんなもん、もう言うたら絵に描いた餅じゃないですか。
いや、よう通ったなと思う時ありましたもんね。
あれこそ綺麗事でしょ。
いや、ほんまですね。
うん、この売り上げこうなって、こう伸びますね、うん、みたいな。
うんうん。
伸びた試しないねんけど。
ないですね。
そんなうまいこと。
向こうも分かってるんでしょ。
分かってるやろな。
うん。うん、
だけど、綺麗事書かなければ、まあどうにもならないね。明日の実情書いて。
そうですね、
現実が悪いんでお金借りるわけですから、
はいはい、
悪い現実のまま書いたら、
うん、
誰が金貸してくれんねん
確かにね、
うん、これ上向きますねんっていうね、そういう綺麗事書かなあかんわけですよ、
はいはい、
だからそういうことはまあこの人間業界いろいろあるんじゃないかなと、
うんうん、
そればっかりじゃもちろんダメですよ。
そうですね、
うん、でもそれをなんとかそうしていこうという努力をすればね、
うんうん、
綺麗事も使い道があるんじゃないかな。
ああ、なるほど、
うん。そうそう。それでね、まあ、本音と建前とか言うじゃないですか。
ええ、
でね、面白いね、
はい、
こと載ってたんで、女性の、
うん。
本音と建前っていうね、
はい、
ことを教えてくれるサイトがあって、
おう
で結構そう面白かったので、ちょっと紹介したいねんけど、
うん。
まあ、女性なんですね、言ってんのが。
はいはい。
女性がよく使うという。
うん。
例えば、その建前。
はい。
個性的だよね、
うん、
っていう、まあ、女性がいたとしたら本音はね、我が強すぎるんだよあんたっていうね、
まあ、なるほどね、
批判だったりね、
うんうん、
どんなお仕事をしてるんですかっていう建前、
はい、
実はあなた年収どれぐらいなのっていうね、
あ、なるほど
、本音があったり隠れたり、
うんうんうん、
で終電まだ大丈夫、
はい、
本音はそろそろ帰りたいな、
うん
今は恋愛する気になれないの、
うん、
本音は、うん、あなたはタイプじゃない、
うんうん
うん、明日仕事でしょ、
はい、
今日は早く帰りたい、
うん、
ね、
うんうん、
連絡ないから心配したよ、
うん、
まさか浮気してんじゃないだろうね友達の話なんだけどさ、
うん、
本当は私の話なんやけどな、
うんうん、
っていうね、
はいはい、
それがね延々書いてあるわけです でね、
でも実際経験してますよね、そんなこと。
そうやね。
うん、
でもね、これこう爆笑というか、ああもう男分かってんなと思ったね。
ああまあね、
そのまま聞いてもしもてるね、建前を。
はいはい、
まさかね、その裏にそういう本音が隠されていたなんて。男は割と単純バカっていうかな、成長がないよね、成長がないよね。
まあまあアホですわね、
ずっとアホのまま、うん、あるところ終わってもうてるよね。
ええ
ーうん、だからね、こういうことで勉強した方がいいかなと思いましたよ。
今からしますか。
まあ、僕らはしてもしゃあないねんけどそのね、今のね、まだ今から、付き合ってね、
うんうん、
結婚しようなんていう男性の皆様、
はいはい、
そういうのも勉強してですね、
うんうん、
そういう綺麗事、まあ建前、
はい、
その裏に隠されている真実、
うんうん、
まあね、そういう大層なもんじゃないかもしれないけどちょっと面白おかしく勉強してください、
うん、
ということで、それとですね、
はい、
先月からやってました、サマーキャンペーンなんですけども、
ああ、もう
そうなんですね。帝国
フ、ね、はいはい、
2大特典プレゼントということで、
はい、
帝国フこの期間に入っていただくと、
うん、
受講会すると、まあ私の1時間の個人セッションとですね、
はい、
あとは、1年の、受講期間1年なんですけども、この期間に入塾すると2年間になるというね、
はいはい、
お得な、入会キャンペーンやってまして、3月、ごめんなさい、8月31日、
はいはい、
の月曜日まで。
夏休みの終わりですね。
そうなんですよ。で、あと、うん、再入会キャンペーンというのもね、
はい、
同じ31日で終わりますので、
うん、
以前、まあ、帝国を受講してて、
はい、
やめたけど、また一回やってみようかなと、
うんうん、
また再スタート切ろうかなと。
はい、
いう方は、この期間半額になりますので、
はい、
ぜひ一度、検討してみていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は、MA さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、やりたいでもできない、やってはいけないけどやってしまいます。なぜ心と行動が一致しないのでしょうか。またやりたいと思ったことができるようになるにはどうしたらいいでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。今回の質問は、
はい、
リスナーの方にいただいたものではなくてね、MA さんっていうのは私なんですけどね。
あ、なるほど。
過去のね、20代から30代の僕の悩みだったんですね、これが、
うん、やりたいけどできない。
そうそう、やりたいけどできないとかね、
うんうん、
やってはいけないんだろうけど、ついついやってしまうとか。
はいはい。
いくらじゃん、そんなことなかったですか。
いや、それはまあ、ようさんがありましたけど。
あ、あるよね。
いえ、そうですね。
例えば何かあります。どんなことですか。
まあ、最近でしたら、うん、自分の今、部屋見回して、
うん、
汚いなぁ、思いってね。
うんうん。
掃除せなあかんなぁ、思いながら。
うんうん。
こう、ずっとこう、ほったらかし、先延ばしみたいな。
ああ思ってんねんけど行動せえへんと。
行動しないですね。
心は思ってるけど体が動いてないと。
動いてないですね。
うんうん、なるほどね。
はい、
そういうこと、そういうこと。
ええ
ー、僕もね、その自営業者、あなたも自営業者やけど、はいはい、まあ、ずっと社会、まあ、社長兼社員じゃないですか我々。
うんうん、
ね、だから自分で仕事取ってきて、
はい、
自分でこなさないといけないと。
はいはい。
僕はほら、なんか物を作るのは好きやねんけど、
うん、
やっぱり営業が苦手でね
はい、はい、
仕事を取りに行かなあかんって分かってんねんけども、
うんうん、
こうどうにもこう体動かないんですね。
はあ、はあ、ありますね。
そうそう、で月の売り上げがたった5万円なんてね、
うんうん、
もうやばいことになっているのに、やってることってサラ金でお金を借りてねまだ明るい、まだサラリーマン働いてるような時から、時間から梅田で飲んでいる、
うん、
で理性で分かってるんですよ。
はいはい、そうですよね。
こんなことやってたら、
うん、
いずれ大変なことになると。
はいはい。
もう、客も承知。 でもやっちゃうんですね。
うんうん、
でね、ちょうどその頃に、知り合いの方でですね、
はい、
学習塾を経営していた男性の方がいらっしゃって、まあ、月に何回か会うんですね。
はいはい、
昼間ちょっと仕事関係で会うんですけど、
うんうん、
この方の塾の売り上げが下がってきたんで、
はいはい、
今塾の営業時間外にね、
うん、
郵便配達のアルバイトをされてたんですよ、
はいはい、
毎日ね、で夕方まで、郵便配達してんで夕方塾を開くというね、
うんうん、
いやすごい人やなと、年も僕より15ぐらい上でね、いやすごい感心したんですけども、
うんうん、
でねその方にね、たまには仕事忘れてね、
うん、
パッと行きましょうよって、誘ってみたんですね、
はいはいはい、
するとね、
うん、
パッと行っても、何にも解決せんやろ、
確かにね
って言われたんですよ、
はい、
真顔で、
は
ぁと、
うん、
そんな分かってると、パッと行ってたまにはパッと行きましょうっていうあるやんね、
うんうん、
そうそう、でもね真顔で言われたんで、
これ
20年も昔の話やねんけども、
はいはい、
未だにこれはっきり覚えてるんですね。
もう衝撃的だったんですね。
衝撃的だったんですよ、
うんうん、
痛いとこ疲れたんでね、ムッとしたってのもあるんですけども、
はいはい、
グーの根も出ないっていうかね、
うんうんうん、
全くその通り、
はい、
分かってるんやけどもやってしまう、
うん
うん、やった方がいい決まってるけどできないというね、
うんうんうん
うん、でもね、20年近くねもうずっとそんな感じだったんですよ、
はいはい、
ね、心と行動が一致しないとね、
うんうん、
もうすっごいストレスになるんですよ
ね、え怖いですもんね。
そうでね、結局そのストレスを忘れるために、
うん、
また酒に逃げる、
はいはい、
でそれがまた翌日自己嫌悪の原因になってね、
うんうん、
でその悪循環でどんどんどんどん追い込まれていくんですね、
はいはい、
長い時間かけて、
うんうん、
でついついついにこのパニック障害というね
なってまうんですね。
分かりやすいところまで行くんですけども、もう本当にね、なんでこんなこと起こるんだと、
うんうん、
なんでできないんだってよく分かんなかったんですね。
ああ当時はね。
そうそうそう。で一体なぜこんなこと起こるのか、
うんうん
うん、ね、自分がこの人生の主人公であれば、やりたいことやりましょう、
はいはい、
やりたくないんてやらなければいいじゃないですか。
まあそうですね、
ね、あの理性で考えて、うん、その理性に行動がピタッと合えばいいでしょ、
うんうん、
だったらシンプルな人生になってるんだけども、なぜこのギクシャクしてくるかというとですね、
はいはい、
結局のところ人間にはですね、
うん、
2人の自分が存在すると、
はい、
で1人は自覚している自分、
うんうん、
もう1人は自覚できない自分なんですね、
はいはい、
まあ、別の言い方すればよく言われるのが自覚している自分は顕在意識、う
ん、はいはい、
ね、自覚できない自分っていうのは潜在意識と、
うんうん、
言いますけどもね、我々朝起きてから寝るまでの間、
はいはい、
まあ、仕事をしたり、
うんうん、
ね、献立を考えたり、
うん、
たまにこう旅行の計画立ったりとかね、
うんうん、
ほとんどの時間をこの顕在意識で過ごしてるんですね、
はいはい、
うん、でも人生の主人公は顕在意識ではないんですよ、
はいはい、そうです ね、
ね、自覚できない方、
うんうん、
ね、潜在意識のパワーの方が圧倒的に強い、
絶対勝てませんもんね、
絶対勝てないんですよ、
うんうん、
だからね、理性で考えてこれは非常にいいと、
ね、
よしやってみようと思っても、
はい、
潜在意識が受け入れてくれなければ、
うんうんうん、
そのアイデアがどれだけ素晴らしくてもね、
うんうん、
実行できない、
はいはい、
という結果になるんですね、
うんうん、
さてなぜ潜在意識を受け入れないということがあるのかと、
うん
うん、それはですね、潜在意識っていうのはまず生命を維持する、
はいはい、
ためにできるだけ危険を回避するんですよ、
うんうん、そうですね、
不安にならない方、恐怖を感じない方ね、そして、傷つかないようにしっかりと心をガードする、
うんうん、
でこの2つを常に常に最優先させてるんですね、
うんうん、はい、
まあ我々の心と体を守ってくれてるわけですから、
うんうん、
まあ、非常にありがたい、
まあそうです ね、
ね、ありがたいんだけども、
うん、
問題はこの潜在意識はですね、全くこの融通が効かないんですよ
はいはい、
もうダメなもんはダメ、
うんうん、
以上おしまい、
以上ですね、
聞く耳持たないんですね、 うん、でもね、それが実際に起こっていることであれば、
はいはい。
いいんでは、いいんです、別にね。例えばお酒を飲んだから、
うん、
運転はやめとこう。
はいはいはい。
危ないもんね。なんだか怪しそうだから、
うん、
この話に乗ってはダメだとか。
はいはい。
そういうことだったら実際役に立つじゃないですか。
そうですね。
ね、そういう、自己防衛っていうかな。
うんうん。
うん。だから、顕在意識の方も理性の方もね。それはもうその通りだよね、と。
うんうん。
いうことで意見が一致するわけで。
はいはい。
これだとストレスにならない。
そうですね。
ですよね。
うんうん。
ストレスになるっていうのは、この潜在意識が過剰に、自己防衛をしてしまうとき。
はいはい。
例えば、一度だけですよ。恋愛して、
はい、
失敗して、
うんうん、
すごく傷ついた、
はい、
もうへこみまくった、
うんうん、
もう1年間大変やった、
うんうん、
みたいなことがあるとね、
うん、
潜在意識っていうのはこの恋愛イコール危険だと、
もう次足出せませんもんね。
そう、もう決めつけに入るんですね、
うんうん、
で自覚してる自分はもうそろそろ2年も経ったし、
うんうん、
心の傷っていうのも癒えてきたしね、今度合コンにでも参加してみようかな。
はいはい。
なんてことになるんですけども、この潜在意識の方がブレーキを踏むんですよ。
ああ、そうですね。
たかが合コンなんだけども、
うんうん、
なんか、怖い。
怖いですね。
うん、っていう感じがするんですね。
うんうん。
まあね、この例っていうのは分かりやすい方。
はいはい。
だって原因になってる、まあトラウマというかね、
うんうん、
そういう記憶を思い出せる場合っていうのは、まあ観念を探し出してね、
うんうん、
浄化学すればですよ。
そうですね。
少しずつ潜在意識のこの判断基準っていうのもね、変わってくるんですよ、やっぱり。
はい。
うん、で、困るのは、
うん、
原因が全く分かんない場合。
あ、なんでそうなってるか。
全く記憶がない。
うんうん。
記憶がないし、全然思い出せないっていうかね。
うんうん。
すごくね、太っている女性がおられましてね。
はい。
ある時から急に食べ過ぎるようになっちゃって。それまで普通だったんですけども、30キロも、
はい、
太ってしまったと。さすがにこれも体しんどいよと、
うん、
仕事もしんどいよと、いうことでダイエットを始めようとするんですけども、
うん、
このね、空腹になると、
うん、
なぜか恐怖を感じてしまう、
はい、
もうわなわな震えるんですよ、
うん、
で、なんか食べると収まる、
うん、
なんで空腹がこんなに怖いのか、
うん、
本人さっぱりわかんない、
はいはい、
ね、一体なぜこんなことになるのかということで、いろいろこのカウンセリング、カウンセラーとかね、
うんうん、
そういうものを受けましてね、やっとその原因がわかったんですね。
お
う、その原因っていうのは、これも合コンで知り合った男性に以前ストーカーされたことがあった、
はいはい、
必要につきもまとわれてね、もう夜中に家の前にいるとか、
うんうん
うん、会社の近くに見るとか、で身の危険を感じたそうなんですね、
はいはい、
でね、ちょうどその頃から、
うん、
この過食が始まってたんですよ。でね、やっと分かったっていうのは、
はい、
この潜在意識にとってですよ、
この
過食というのはこの自己防衛の一つの手段だった、
うんうん、はいはいはい、
太って、
うんうん、
自分が食べて太って醜くなっていけば、
うんうん、
ね、もう男性に目をつけられることはないだろうというね。
なるほど、うん、そういうことを取ったんですね。
そうで、実際に30キロ太ってから男性にも声もかけられることなくなった、うん、ですから潜在意識としてはこの自己防衛としてはうまいこと言ったんですよ。
まあそうですね。
でも手段があまりにも短絡的というか、
うんうん、
ね、そもそもね、この潜在意識のやることっていうのはこの理性的じゃないんですね。
はいはい。
子供っぽいんですよ、
うんうん、
で自覚している自分が望まないことであっても、普段の自分が望まないこと、理性が望まないことであっても、
うんうん、
これ平気でやるんですね。
結果が出ればいいんですね。
そう、自己防衛さえできればいいんですよ。
うんうん
うん、だからもう
手段は選ばへんですね。
選ばない、そこまで考えない、
はいはい、
うん、だから、理性が止めようとしても、
うんうん、
先ほど言いましたように潜在意識のパワーの方が圧倒的に強いんで、
うんうん、
この押し切られちゃうんですね、
はいはい、
うん、あ、待った待ったと、 うんうん、何食べ過ぎてんだよと、もうそんなもんで抑えられないんですよ、
うんうん
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよということになるんですけども、
はい、
自己啓発の手法の中に、よく言いますけどアファメーションっていうね、
はいはい、
いうものがあるじゃないですか、
うんうん
ね、ポジティブな宣言を繰り返すことで、ね、この顕在意識の要望を潜在意識にこうゆっくりと浸透させていくというね、
うんうんうん、
いうやり方なんですけども、
はい、
これ僕やりましてね、実は20代、寝る前に、
はいはい、
わーっとやってね、
うんうん
うん、30分やって寝てましたけどね、実際にやった人はね、実感されてると思うんですけども、
はい、
このアファメーションってなかなか結果出ないんですよ。
ええ、僕もようやりましたよ。
あ、やってた。
鏡見ながらやったりね。
あ、そうなんや。
ええ。
ね、これなかなか結果出ない。なぜならね、この潜在意識の入り口にね、うん、強力なね、この門番が立ってるんですね。
うんうん。
で、門番の仕事っていうのは、この潜在意識からの要望をこう一つチェックすること。
はい。
で、潜在意識がやりたいと思ったことや新しい信念。
うんうん。
これじっくり確認するんですね。
はいはい、
先ほど言いましたように危険はないか、
うんうん、
実際にそれ実行するとどんなリスクがあるのか、
うん、
心がもう傷つかなくて済むのか、
うんうん、
先ほどの話でしたらダイエットを実行すると、また男性の目に止まるような容姿になるわけですから、
うんうんうん、
もしかしたらまた付きまとわれるかもしれない、
はい、
ですから門番のジャッジは明らかにノーなんですね、
うんうんうん、
ですからノーと判断した潜在意識は、空腹になるという恐怖をこう作り出してね、
はいはい、
空腹になると恐怖、空腹になると恐怖と、
うんうん、
そういうことでダイエットを阻止するんですね、
はいはい、
うん、ですからアファメーションでもですよ、まあ半年ぐらい、毎日何百回とね、
うんうん、
まあ肯定的宣言を繰り返すことができればね、さすがのこの門番も力負けするんじゃないかなと、
はいはい、
だから成功する人もいると思うんですよ、
うんうんうん
うん、でもやり抜くには相当なこの忍耐力とね
いりますね、
鉄のように固い、
うん、
信念、まあ、これが不可欠でしょうね、
はいはい、
だからそこまでやれる人、
うんうん、
なかなかいないでしょう、
ですよね、
あ、やり抜くというかね、
うんうん、
まあ、そういう人何やってもやり抜くんでしょうね、
そうですね、実際現実変わっていくと続けますよね、
そう、だけども変わっていくにはそれだけやんなきゃいけないから、
うん
うん、だからそこまでやれる人ってやっぱりね、多分何やってもやれる人なんだと思うんだけども、
はいはい、
実はね、今回秋のセミナーではですね、このアファメーションより楽で、
はいはい、
しかもこの即効性のあるね、新しいメソッドをですね、皆さんにお教えしたいなと。
また新しいことを出たんですね。
そうなんですよ。で、はい、全く新しいわけじゃないんだけども、
うん、
このセミナーでお教えする方法っていうのは、
はい、
これね、潜在意識の門番とは戦いません。
ほうほう、
ね、もう真正面から向かっていっても、
うん、
圧倒的にパワー不足。
そうですね。
うん、もう不利ですから、
うん、
もう皆さん挫折するでしょう。
はいはい。
うん、ですから、じゃあどうするのかというとですね、
うん、
ある方法でですね、
はい、
これ門番を眠らせてしまいます。はい。で、一時的にこの門番が仕事を休むんですね。
うん。
もうチェック機能がこうなくなるんですよ。
ほうほう。
そのなくなっているうちに、この間に、
はい、
この潜在意識の要望を潜在意識にインストールします。
うん。
すると、潜在意識はですね、この門番のチェックを通過したものだと認識して、
はい、
その要望を受け入れてくれるんですね。
うんうん。
うん、ですからバラバラだった二人の自分が一つになることで、
うん、
自然と体が動き、
うん、
ね、楽に行動できるようになってくる、
はい
はい、その方法を、お教えしたい、このね、自己浄化っていうのは関連浄化のことですけども、これは皆さんにもうずっとね、教えしてやっていただいてるわけなんですけど、
はいはい、
この自己浄化と、この自己暗示を組み合わせた、
はい、
新しいメソッド でこれをね、セルフライフコントロール
そうですね、
そうなんですよ、自分で人生、ね、人生のいろんなことがあります、
はいはい、
それをコントロールできる部分はコントロールしていきましょうよと、
うんうん、
うん、だから2人の自分の意見を合わせていこうよと。
うんうん、
うん、こうだと心地いいだろうなとかね、
うん、
これやってみたいな、
うんうん、
ということはあると思うんですけども、ここで一つだけチェックポイントがあって、
はい、
これもちろん皆さんにはもうお話してることなんだけども、
うん、
誰かに認められたいからやる、
うんうん、
言ったら承認の欲求から出てくる行動、
うん、そうですね、
とかですね、
うん、
自己否定から生まれているものでない、
うん、
という前提があります、
うんうん、
だったらうまいこといきます、
はいはいはい、
これがだとうまいこといかないんです、
うんうん、
っていうのは潜在意識は最終的にもう承認の欲求と自己否定というのめちゃくちゃパワーがある、
うん、
大きな観念やから、
はいはい、
これをほっといて、
うん、
門番がいないうちになんぼインストールしても、結局弾かれます、
はいはい、
うん、だからそうではないものである、
うん、
たら大丈夫、
うんうん、なんか分かるような分からんような、
そうそうそうそう、それはまあセミナーで詳しくお話しするけども、
はい、
だから要は純粋にやってみたいという気持ち、
うんうん
うん、でも、なぜか怖くて前に進めない、
うんうん、
逆にやりたくない、
はい、
でもやめれないってこともあるじゃないですか、
うんうん、
今勤めてる会社に不満や強いストレスを感じている、
あ、はいはい、
このままやったらもう鬱になってまうんちゃうか、
うんうんうん
うん、でもどうしても辞表出せない、
うんうん、
ね、こういうことあると思うんですよ、
はい、
あとは、もう離婚したい、
うんうん、
もう結婚生活やめたい、
うんうん、
でも将来のこと考えて不安になる恐怖、
はい、
だからなかなか離婚できないとかね、
うんうん、
そういうことがあるかもしれない、
はい、
あとはタバコをやめたいとか、
うんうん、
先延ばしにする癖をやめたいとかね、
うんうん、
なくしたいとかね、
はい、
そういうことがある場合はぜひこの SLC セルフライフコントロールをやってみていただきたいんですね。
これは、うん、このセミナーですよね、11月ですか、
11月秋のセミナー、
そこまではこう出てこないんですね。
そうですね、はい、そこで初めてっていうことになるんですけど、一度この基本的なやり方を習得していただければ、
はい、
あとはこの自分の要望にアレンジできるようにしてますので、自宅で自分でできるようになるんですね、
はいはいはい、
ですから関連上からしっかり分別心を落としていただいて、
うんうん、
このセルフライフコントロールでこの顕在意識と潜在意識の心を一つにすることができれば、
はいはい、
まずストレスがなくなります、
うんうん
うん、だから、さっき言ったようにやっぱり、心と行動が一致しないってやっぱりしんどいですよね、
うん、そうですね、
うん、もう日々毎日ストレス感じなきゃいけない、
うんうん、
このストレスがなくなるのと、やっぱりやりたいことやれる、
うんうん、
心地いいことやれるわけですから、
はい、
ますます人生が楽しくなってくる、
うんうん、
はずなんですね、はい、でね、この秋のセミナーは事前申し込み制、
はい、
になっておりまして、
はい、
ちょうど本日から、
はいはい、
参加受付開始しますので、ぜひね、じゃあ一回セルフライフコントロールなんぞやと、
はいはい、
一回習得してみようという方は、ぜひお気楽にお申し込みいただければなと思います、
はい
はい、開催日時とかね、内容あと申し込みについては、
はい、
ラジオの上のリンクをクリックしていただければ、
はいはい、
ピョーンって飛びますので、
はい、
ぜひご縁のある皆さんとね、
うんうん、
また秋11月、全国4会場でですね、
はい、
お会いできるのを楽しみにしております、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。